ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、寒かったり暑かったりね、ちょっと過ごしにくい日が続きましたが、ようやく暖かい春がやってきたなという感じですね。今年はね、お花見のチャンスがなかなかつかみにくいって方いたと思うんですけれども、私はなんとか先週末お花見をすることができました。ちょっと前の朝ドラで植物学者の牧野富太郎さんの、ドラマがねあったと思うんですけれども、ここのね、その植物学者牧野さんの庭園があって、そこにお花見に行ってきたんですね。桜もね、何種類かあって、関東の桜、仙台の桜、それから京都の桜、そんな風に何本か咲いていて、とってもね素敵でした。リラックスできました。そしてその庭園に向かう道すがらがですね、バス通りになってるんですけれども、桜並木になっていて、そこを自転車でのんびり走ってきました。はい、なんとかお花見ができてよかったな、来年もできたらいいな、そんな風に思っています。そしてそんな中、この番組もなんと5年目に突入しました。早いですね。2020年からやってるんですけど、もう5年目になったんだって、本当にもう自分でもびっくりです。毎月毎月皆さんに歌を聴いていただいて、自分が感じたこと、心に残ったこと、そんなことをお話ししてきたわけですけれども、これからもこんな感じでマイペースに、ほっこりした気持ちでできればななんて思ってますので、応援よろしくお願いします。それでは今日最初の曲に行きたいと思います。桜の季節にぴったりかなと思って選んでみました。由美子のオリジナル曲、始まりの季節の始まりにする、どうぞ。始まりの季節の始まりにする、聞いていただきました。ありがとうございました。ちょうど1年前の今頃に配信を始めた曲なんですよね。はい、聞いていただきありがとうございました。ごめんなさい、この後弾き語りすることがバレてしまいましたね。 春が来て新しい、まあね、環境になったりとか新しいこと始めたよなんていう人多いんじゃないかなと思います。以前この番組にゲスト出演をしてくれたヨガインストラクターのラビさんっていう方がいるんですけれども、このラビさんが新しいチャレンジを始めたので今日は応援を兼ねて紹介したいなと思うんです。ラビさんはですね、がんを経験された方向けのオンラインヨガを提供する NPO 法人 CWIZ を自ら立ち上げて運営しているんですね。まあ、がんを経験された方というのは手術や治療で体とか心に、ね、こうダメージを受けて筋力とか体力もまあ低下しているわけなんですね。で、例えば乳がんを経験するとこう腕が上がりづらくなったりとか、こう体を動かすのに制限があるそうです。で、抗がん剤の、ね、副作用とか体調が安定しなかったり、気持ち的にもこうなかなか活動的になれなかったりするそうです。まあ、そうした中、こうした人たちの悩みに特化したヨガで治療中の副作用を緩和したり、あとは仲間と一緒にやることで一人じゃないと思えるような、そういうコミュニティ作りに取り組んでいるわけです。まあ、がんの再発を予防するのに、なおかつね、その健康を維持向上するためには1週間に60分から150分の運動が推奨されているということなんですけれども、まあ、治療中の方がそれだけの量の運動を安心安全に受けられる場所っていうのはまだまだ多くはないんですよね。まあ、その点ヨガというのは自分の体調に向き合いながら自分のペースでできるので、しかもオンラインでしたら体調が悪い時は自宅から参加できるし、画面のねオンオフもこう自由にできる、気軽にできるのでいいんじゃないかなと思うんですよね。で、終わった後はみんなでおしゃべりをしたり、あとはこう気持ちを分かち合ったりする、まあ、そういう時間もすごく大事なのかなと思うんですよね。まあ、ただこのまだまだ専門的な知識とスキルを持ったインストラクターが少ないというのが課題なんだそうです。そこで、まあ、がん経験者のためのヨガ、これができるインストラクターを養成する講座を作ろうということでクラウドファンディングを実施したんです。もちろん私も応援しました。本当はね、今日の番組で応援よろしくお願いしますっていうふうに呼びかけたかったんですけれども、3月生まれのラビさんが自分の誕生日と、まあ、引っ掛けてね、このクラファンをやって、でつい先日終わってしまったんですよね、残念ながら。でもね、興味がある方ぜひ NPO 法人 CWIZ をウェブで検索してみてください。ウェブからレッスンの予約もできますし、月末には無料体験レッスンもやっているということです。で、まあ私も応援したこの今回のクラウドファンディングなんですけれども、リターンの一つに T シャツがありまして、でこの T シャツにプリントされているのがパンダコちゃんっていう名前のすっごく可愛いフレンチブルドッグなんですよ。で、このフレンチブルドッグのパンダコちゃんは、まあ、ラビさんが飼ってるワンちゃんなんですけれども、私はこのワンちゃんがこの活動にねすごくぴったり象徴的な存在だななんて感じているんです。なぜかというとですね、このパンダコちゃんは病から奇跡の生還を果たしたワンちゃんなんですね。普通に元気だったんですけれども、ある日突然病気を発症し、輸血ドナーが必要な状況に陥ってしまったんです。で、みんなで SNS で拡散したりして、で、そしたら見知らぬ人が何人も頑張ってくださいとか、うちの犬でよかったらドナーになります、そんな風に申し出てくれたそうです。で、まあ輸血をした後はね、もうみんな何もしてあげられないので、もうとにかくラビさんも私たちもみんなで、まあ、祈ることしかねできなかったわけなんですけれども、で、パンダコちゃんは本当に数日間生死の境をさまよい、そして無事に生還したわけなんです。なので、その、まあ、パンダコちゃんの話でね、見知らぬ人たちがみんなでつながって愛情を注ぎ、祈りをこうねパンダコちゃんに向けて、そしてそれらを受け止めて元気に生還し、今愛嬌を振りまいているパンダコちゃんっていうのはこのがん経験者のためのヨガ、こういう活動にぴったりなんじゃないかな、なんか私ね、すごく温かい気持ちになるわけなんです。はい、 ということで、もう一遍言いますね、NPO 法人 CWIZ、 これはがん経験者の方のためのヨガ講座ということで、インストラクターを目指す方たちもぜひチェックしてみてください。ウェブ上でレッスン予約できますし、この、なんていうかな、オンラインヨガの、インストラクターを目指す人たちの講座もやってるということなので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それではちょっと次の曲に行こうかなと思います。今日はですね、ちょっとギターを持ってきたので、久しぶりにまた弾き語りをしようかなと思います。ただちょっと実は1ヶ月ぐらい声帯炎をやっていて、まだ若干リハビリ中なので、すいません、聞きづらかったらごめんなさい。でも聞いてください。私の夢です。地下鉄、スマートフォン、今日の予定なんだろう。そして忙しい現実、仕事は楽しくて、毎日は優しくて、だけど私には夢がある。息を切らし、汗やもつれ、ほわこわばり、伝う涙、それでも夢中で追いかけてる。私は私の夢に恋焦がれてる。夜空に月明かり、ひとりぼっちに恋は子羊に道案内、あなたの頬に黄色い花びら。頼りない足元、止まらないこの鼓動、約束なんて何もない。気づいたらそこにある。誰かに言わないで、傷つくこともきっとは、私の夢に恋焦がれてる。白い花と咲く小舟は海を行く。紙飛行機は空高く、あなたの瞳羊に道案内、あなたの頬に黄色い花びら。ありがとうございました。ちょっと声がカスカスな部分もあって、申し訳ないなと思ったんですけれども、でもなんだろう、こう夢に向かって、こうなんだろうな、迷いながらも進んでいく、そんな気持ち、歌を通して届いたらいいなと思いました。はい、さてさて、春になってね、新しい気持ちになりたいとか、そういう気持ちになってる人多いと思うんですよね。私もそうです。 環境が変わっていろんなものが新しくなったり、逆にいらなくなったりするものもね出てきますよね。で、メルカリとかをね上手に使う人もいるんですけれども、私実はこれがとっても苦手で、なんかね上手にねこう売ることができない、まあ、センスがないんだろうなって、まあ、思っているわけなんです。でそれよりは一つのものを長く使い続ける、そんなタイプなんです。パートナーから初めてもらったパールのネックレスがあるんですけれども、こうパールとパールの間に汚れとか糸とかがねいっぱい詰まって、もう汚くて使えなくなっちゃって、ずっとほったらかしてあった。クリーニングしたいな、お店ないかなって検索したら、まあ、いろいろ出てきたんですけれども、結局、まあ、どこに行っていいか分かんなかったんですよね。でたまたまピラティスでよく行く街があって、そこの商店街歩いてたら、こう赤い日差しがついた可愛らしいジュエリーショップがあって、まあ、そこに思い切って足を踏み入れてみたんです。まあ、看板も出てたしね。そしたらね、そこのお店とても親切なお店で、そのパールのネックレスをどういう工程でどんな風に綺麗にするのか、あとはワイヤーとか金具の違い、まあ、取り替えるね金具とかワイヤーとかどんな風に違うのかとか、とっても丁寧に説明してくれたんですよ。で、ああいいお店だなって話してる時に、まあ修理とかねクリーニングもするんですけど、実はうちのお店はリメイクも含めて手作りが専門のお店なんですよっていう風に言われて、そうだって思いついたものがあるんですね。数年前ですかね、父が突然私に指輪をくれたんです。で、それは私が生まれる前、もう父が母に送った婚約指輪だったんですね。まあ私にとっては、まあ、片見分けになるわけなんです。で、母は指が私より太かったんだな、まあ、なぜならはめてみたらね、こうガバガバではめることが、まあ、つけることできなかったんですね、大きすぎて。まあ、それより何より、まあ、婚約指輪なのでこう縦爪になっていて、まあ、普段使いできないわけです。まあ、そういうことで毎日気軽に使えるものにリメイクしたいな。で、私ブレスレットが好きだから、そうだ、じゃあこれをブレスレットに生まれ変わらせようということで、まあ、お店の、まあ、ご主人に相談したんです。そしたら後日そのデザインをね6案6つも提案してくれたんですね。で、その指輪というのが少し特徴があって、こう石の周りに四つ葉のクローバーみたいなこう飾り模様がちょんちょんちょんちょんとついていて、でその特徴を生かした、まあ、デザイン案をね提案してくれて、それぞれのデザインのメリットとかデメリットとかそういうのを説明してくれて、あとはまあどんな職人さんがいてどんなふうに関わっていてどういう工程で作るのか、まあ、そんなことをね時間をかけて丁寧にお話ししてくれて、なんだかんだ1時間半ぐらいお店でおしゃべりしちゃったんですよね。でも私すごく嬉しいなって思ったのは、まあ、すごく昔のね指輪だし、父が若い頃に買ったから決して高い指輪ではないと思うんですよ。でもそういう指輪のリメイクにこんな風に誠実に関わってくれるんだって思ったら、ああ嬉しいな、ありがたいな。だから複数のデザインから、まあどれを選ぶのか、何を基準に選ぶのか、ちゃんとしなきゃなってなんかね思ったんですよね。で、そもそもなんでリメイクするんだっけって考えたら、いろいろこうデザイン提案してもらえるとね、まあ、あれもこれもとかっていろいろ持っちゃいそうになるんですけれども、でもこの指輪の石はただのパーツじゃない、で自分がね何年か何十年か経ってまた次の人に譲る時にね、これはおじいちゃんがおばあちゃんに送った婚約指輪で、それを私がこんな風にリメイクしたんだよ、そんな風にお話ししながら譲りたいじゃないですか。そういうことを思ったら、あんまりこう盛りすぎずにシンプルにこの元の指輪の特徴を生かしたような面影が残るようなっていうのかな、まあ、そんな風にリメイクするのもいいんじゃないかな、まあ、そんな風に思ったわけです。はい。で、お店の方がね、作る過程を楽しんでくださいって言ってくれたのがすごく嬉しくって、なんかね、あ、本当にそうだなっていうふうに、まあ、思ったんですよね。なのでこういう新しい出会いとか新しい経験っていうのかな、そういうことに感謝をして一つ一つ丁寧にこう過ごしていきたいな、そんなふうに思いました。はい、 それではまた次の曲を聴いていただきたいと思います。次の曲はですね、これも桜の季節にぴったりなんじゃないかなと思うんですけれども、タイトルはね、雪の歌春を待つバージョンっていう曲なんです。雪が気づいたら桜になっていた、そんな曲なんです。由美子のオリジナル曲です。それでは聴いてください。 きの歌春を待つバージョン聴いていただきました。ありがとうございました。この曲は私の曲の中でも一番コーラスを頑張った曲です。もう本当大変だったんですけど、でも今自分で聴いてもあうまくいったってこうちょっと若干自画自賛してるんですけれども、コーラス楽しんでもらえたら嬉しいです。今の曲良かったな、もう一遍聴いてみたいなという方、ぜひぜひ私のホームページそして YouTube チャンネルまでアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。ホームページ行くとですね、ミュージックという、メニューがあるんですけれども、そこ開いていただくと先ほど聴いていただいた曲もそうですし、去年からね、ほぼ毎月1曲ずつ配信音源リリースしてるんですけれども、全ての曲を聴いていただくことができます。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。再生リストがありまして、シングルリリースという名前の再生リストがあるんですね。そこを行っていただくと先ほどの曲含めて配信リリース曲が全部聴けますので、よかったらチェックをお願いします。はい、そしてライブ報告です。来月ですね、5月22日水曜日、平日ですね、夜、板橋にあるファイトというライブハウスでソロでギター弾き語りをしてきます。はい、その頃にはね、喉直さなきゃいけないですね。皆さんも風邪ひかないようにしてください。それから6月24日の月曜日、クラブチッタ川崎、これはね、もう何回も言ってますけど、ドリームキングダムの17周年記念ライブがあるんですね。でこの日は、私はギターとパーカッションと、私とね、私もちょっとギター弾きますけど、3人のユニットで、参戦します。私も含めて8名のアーティスト、8組のアーティストが、出演します。楽しいと思うのでぜひぜひお越しください。夜7時かな、6時あ違う5時だね、5時スタート。私自身は7時20分からの出番ですので、よかったら聞きに来てください。はい、そして8月3日に、お茶の水のカカドゥというライブハウスでバンドライブをやります。はい、ということでソロ、ユニット、バンドといろいろと、活動が控えているので、体調をしっかり整えて皆さんにいい歌を届けなきゃいけないなと、そんな風に思っているわけです。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきました。最後はオリジナル曲、私の夢でお別れです。次回は5月10日金曜日夜7時、ゴールデンウィーク明けですね。皆さんゴールデンウィークの予定はもう立てられたのでしょうか。私は全然まだ予定ゼロなんですけれども、なんかね、どっか遊びに行かないと。明日は土曜日、日曜日、週末ですね。皆さんどっか良い週末を過ごしください。それでは1ヶ月後にまた元気にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。